それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はマタイの福音書24章36節から51節です。それでは拝読します。マタイの福音書24章36節から51節。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったりとついだりしていました。洪水が来てすべての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。その時男が二人畑にいると一人は取られ一人は残されます。女が二人臼を引いていると一人は取られ一人は残されます。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから。次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら家の主人は目を覚ましているでしょうし自分の家に穴を開かれることはないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。しかし彼が悪いしもべで主人の帰りは遅くなると心の中で思い仲間のしもべたちを叩き始め酒飲みたちと食べたり飲んだりしているならそのしもべの主人は予期していない日思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。それでは再臨の準備と題して福井牧師にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。聞こえますか？大丈夫ですか？はい、はい、今までヨハネの黙示録から8回にわたって終末論についてお話をしてきました。今日はマタイの福音書から再臨の準備と題してキリストの再臨についてお話をさせていただきます。過去10年の間あまり終末論やキリストの再臨についてお話をしたことがありませんでした。再臨があるということはイエス様ご自身が教えていらっしゃることですし、またいつかは必ず今日の中で本格的に触れておかなければならないイエス様の大切な教えです。ですので、私の将、これは私の将来と関係のあることです。ですから私がカナダにいる間はこの再臨をテーマにお話をすることにいたしました。今回はヨハネの黙示録ではなくて福音書から終末論と再臨についてお話をさせていただくことになりました。再臨とは終わりの日にイエス様がこの世を裁き神の国を完成させるためにもう一度いらっしゃるということです。この世界の歴史は再臨に向かっています。今日は再臨のためにどういう準備をしなければいけないのか、どういう心構えていなければならないのかということについてお話をいたします。終末論には 個人の終末度と世界の終末度に分かれます。この2つは互いに関係があります。個人の終末論は、個人の終わりはどうなるのか、人は死んだらどうなるのかという問題を扱います。世界の終末論は、世界はどこへ行くのか、この世の終わりには何が起こるのか、歴史はどういう目的に向かっているんだろうかという問いと関係があります。終末終わりの時は、超越的な神が時間空間の中に決定的に介入する出来事であります。被造物に対する神様の決定的な、その宗教的な行為が終末です。そして個人の終末も世界の終末もキリストの再臨によって決定的になります。天なる神様は人々の罪、世界の罪をほったらかしにしておかれません。イエス・キリストは罪を滅ぼし、完全な神の支配を打ち立てるために、もう一度時間空間の中に決定的に介入なさいます。超越的な永遠なる神様が人となってナザレのイエスという姿をとって、時間空間の世界に突入し、そして目に見える形でこの世界にいらっしゃいました。これがキリストの初臨であります。イエスキリストの初臨によって神の国の支配が始まりましたが、まだ完成されていません。イエスキリストはこの時間空間の世界に突入して、目に見える形で神の国を完成させるためにまたおいでになります。その時にはイエス・キリストが誠の王であり支配者であることが全ての人にはっきりいたします。これが再臨の時です。今私はポストモダンの時代に生きています。どの宗教が正しい宗教なのか、どの神様が誠の神様なのかがはっきり分かるような人類共通の判断の基準がありません。じゃあイエス・キリストだけが神の国の王だという主張は無意味なのかというと、そうではないんです。より相対的にどの 神様もいいじゃないですか、みんな同じことなんだからというふうに考えると思います。でもイエス様に対するリスポンス、応答によって将来の運命が違ってくるということが、そのことが証明される時が来ます。信仰を持つのか持たないのか、そのことが自分の運命と関わりがあるということがはっきり分かる時が来ます。それが再臨の時です。こういうメッセージをしますと、それは全ての人にとって意味があることなんですね。他人はイエス・キリストを信じないで罪を悔い改めないままの人にとっては裁きの時となります。しかし神様を信じ、神の完全な支配を待ち望む人にとっては、再臨は救いの完成の時、再創造の時となります。再臨は復活の時、人格の完成の時、全世界が贖われる時となります。19世紀から20世紀にかけて終末論がバカバカしいと思われていた風潮があるような時代がありました。進化論が社会全体に適用されて、社会的進化論、社会進化論が流行った時代がありました。この世界は進化して、進歩を発展してますます良くなっていくんであるというふうに楽観的に考えて、世界が滅びるなどということは考えられないと思った人たちも多くいました。しかし2つの世界大戦で未曾有の破壊を経験してからは、人間の中にこのディモニックな悪があって、世界は滅びに向かっているんじゃないかと多くの人が逆に考えるようになりました。 それでヨハネの黙示録を人々が真剣に読むようになりました。第二次世界大戦後、核弾頭は人間を滅ぼすために十分な破壊力を持つようになりました。本当に東西冷戦時代には、人々は核戦争が起こったらどうしようかと恐怖の心を持つようになりました。その後、環境破壊の問題が起こりました。公害問題、生態系破壊の問題、ある動物、植物の絶滅の問題、熱帯雨林の破壊問題、オゾン層の破壊の問題、CO2 による地球温暖化現象の問題、酸性雨問題という、いろんな問題が、環境の問題が取り上げられるようになりました。こうして環境問題によって人間は自分で世界を破壊しつつあるのではないかと人々は真剣に考えるようになりました。世の中でも終末時計という言葉がよく使われるようになりました。核戦争の危機とか、あるいは地球環境が破壊されているということを複合的に考えることによって、世界の終わりが12時だとすると、今は12時何分前なのかということを時計の感覚で表現するのが終末時計です。人類最後の日までの残りの時間を象徴的に示す2025年の終末時計について、アメリカの科学雑誌はこれまでの中で一番短い残り89秒と発表しました。科学者が終末時計というのを考えるんですよね。そして発表するんです。毎年発表されています。核兵器使用のリスクや、あるいは気候変動の問題などを要因として挙げて、時計の針を戻すには国際社会の団結が必要だと訴えています。世の中の人も世界が滅びる時は近いと感じているんですね。じゃあ聖書は何と言ってでしょうか。聖書も終末の時があると言っています。さらに再臨の時があると言っています。でも聖書のメッセージは、再臨の時期は知る必要がないと言ってるんです。再臨の日はいつかわからない、でもそれは近いんだと。もし世界の歴史の中で再臨の日を時計で12時に例えてみますと、今は何時頃なんでしょうか。まあ、感覚的には今は12時5分前であるのを考える気がします。マタイの福音書の24章の初めの方には、世の終わりの前兆として、民族は民族に敵対し、国は国に敵対して戦争が起こるということが書かれています。戦争、大戦争が起こる。いや、もう第一次世界大戦、第二次世界大戦、今まで人類が経験しなかったような戦争が起こったんですね。また戦争の噂を聞くということが書かれています。それだけじゃなくて、飢饉や地震が起こる。20世紀になってから大地震が次々と、マグニチュード9のようにね、大地震が次々と起こってですね、そして偽予言者が起こると、そして多くの人々を惑わすとも書いてあります。偽予言者の例として、ノストラダムスの大予言が一つ挙げられるかもしれません。こんな風にして世界の終わりが来るというような終末論が世俗の中でも語られるようになってきています。今まで多くの異端が起こり、何年何月何日にキリストが再臨するとか、世の終わりが来るといったタイプの偽予言がたくさん起こりました。こういうメッセージは皆偽物です。どうしてかというと、聖書は再臨がいつ起こるのか、神は人間に一切啓示しないと断言しているからなんですね。今日の聖書の箇所の初めのところ、マタイの福音書の24章の36節にこう書かれています。24章の36節、開けてみてください。ただし、その日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。 ただ父だけが知っておりますさらに42節には次のところを開けてください私たちも知らないことなんだと書かれています24章の42節を見てくださいですから目を覚ましていなさいあなた方の主が来られるのかいつの日なのかあなた方は知らないのですか人の働きの1章の7節にもイエス様は同じことを言っておられますイエスは彼らに言われたいつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありませんそれは父がご自分の権威を持って定めておられるところこと、ことです人間はいつ再臨があるのか知りたがりますけれどもそれは知らなくてもいいことなんですとイエス様は語りますですからこのストラダモスの大予言のように再臨の時期を予言するような終末論は皆偽予言であると考えているんですちょっと例を挙げてみましょう韓国において旅宣教会という新興宗教団体がこう何年なかすって予言したんです1992年10月28日に世界が終末を迎えてキリストが再臨すると予言したんですこれによって信者約3000人が各地の教会に集まってそして祈りを捧げながらその最後の時を待ちました結局その日の24時になっても何も起きずに教祖の B 牧師が週末は来ませんでしたと宣言したんですね信者たちはがっかりしてある信者たちは冒険を吐きながら家路に着きました B 牧師はそのうち詐欺罪で逮捕されました信者たちに世の終わりが来るから財産を売り払って献金しなさいと教えていたからなんですね何年何月何日にイエス・キリストの再臨が来るという類の予言は皆偽物です再臨は明日起こるかもしれないし10年後かもしれない100年後かもしれないのですでもマタイの福音書の24章の前半に書かれていることが今の時代で起こっていますですから再臨の日は近いと考えることができますマタイの福音書の24章の4節から8節までには現代で起こっているようなことが描写されています、24章の4節から8節を開けてみてください24章の4節そこでイエスを彼らに言われた人に惑わされないように気をつけなさい私の名を名乗る者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わしますこの文鮮明という人がこの惑わしたという話ですよねそれも日本の政治には影響を与えましたまた戦争や戦争の噂を聞くことになりますが気をつけてうろたえないようにしなさいそういうことは必ず起こりますがまだ終わりではありません民族は民族に国は国に敵対して立ち上がりあちこちで飢饉と地震が起こりますしかしこれらは全て生みの苦しみの始まりなのですいつ再臨があるのか日時は重要ではありません大切なことは再臨までに自分の罪を悔い改めてイエス様を信じた者が救われるということなんですそれによってイエス様を信じた者が救われる再臨が来てからでは遅いんですあるいは自分が死んでしまったら遅いんですイエス・キリストをまだ信じていない方が救われるチャンスというのはこれいつまでも永遠にあるわけではありません今は恵みの時今は救いの時ですでもその恵みの時救いの時がいつまでも続くわけではありません感覚的にはあと5分間しかないんですね救われるチャンスは皆さんが生きている時かあるいは再臨が来る時までなんですそれまでの間にイエス様を自分の救い主として信じてそしてイエス様をお迎えする心の準備を整える必要があります今がその時です今神様の言葉を信じて イエス様は自分の救い主として信じる者は今救われることができます。今の時代は大洪水が起こる直前のノアの時代に似ています。ノアの時代には神様はこの地上に悪が増大しているのをご覧になって、その悪を裁いてこの地を滅ぼそうとされました。でも人々はこれから先近い将来に滅びが待っているということを告げられても信じないで、知らんぷりふり、知らないふりをして、そして飲んだり食べたり寝とったりとついたりしたりいたんですね。24章の37節から39節を見てください。24章の37節だけ見てください。人の子の将来、人の子の将来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり寝とったりとついたりしていました。洪水が来て全ての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。人々は神を忘れ現世的な関心だけに心を奪われていました。第2ペテロの2章の5節にはノアは義を述べ伝えたと書かれています。2章の5節、またかつての世界を放置せず不経験な者たちの世界に洪水をもたらし義を述べ伝えたノアたち8人も保護されました。このことが福音宣言に例えられているんですね。滅びがやっていくという警告を信じた人だけが箱舟の中に入り、そして救われたんです。でも多くの人々は神の言葉を信じずに警告を無視して食べたり飲んだり寝とったりとついたりしていました。この食べたり飲んだり結婚したりすることが悪いんじゃないんです。人々は神を忘れてこの世の日常のことに埋没していて神の言葉を信じないで滅びが来るということを信じようとしなかったんです。それが問題なんです。多くの日本人が神を忘れて生きています。特に日本人の大部分は神の言葉に全く興味を示さないで日常的な楽しみの中に埋没しています。いくら礼拝やスモールグループで聖書の言葉を聞くチャンスがあっても多くの人々は興味を示さないんですね。福音に耳を傾けようとしないんです。神を礼拝することに興味を全く示さない人も多いんです。ノアの時代にノアの箱舟の戸は開かれていました。人々には箱舟の中に入るチャンスがあったんです。でも人々はノアを通して語られた神の招きの言葉に興味を示せませんでした。ノアが義を述べ伝えても人々は興味を示しませんでした。でもある時扉が閉められました。そして突然人々の罪に対する裁きの時が来ました。神の言葉に従い箱舟の中に入った人だけが救われたんです。同じように神の言葉に従い今イエスキリストを自分の救い主として信じ受け入れる者は罪が許され滅びを免れ救われて天国に行くことができるんです。イエスキリストが再臨なさる時には信じる者は喜びを持ってキリストをお迎えすることができるんです。けれども信じなかった者には滅びが来るんです。再臨はいつ来るか分かりません。再臨は泥棒が家の中に入ってくるのと似ています。泥棒は電話をかけていつ死ぬのか予告しません。43節と44節には泥棒の例えが書かれています。43節44節を見てください。24章の43節、次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るの 来るかを知っていたら、家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いかけない時に来るのです。泥棒は思う時に入ってきます。泥棒は何時に押し入りますというふうにアポイントメントを取るようなことはいたしません。電話して、もしもし、どなた様ですか？私、泥棒なんですけども、お宅のガラージの戸がいつも開けっぱなしで、窓も鍵をかけていないんで、そちらにも知りたいと思うんですけども、夜中の2時頃、お宅にお邪魔しようと思ってるんですけども、いかがでしょうか？いやー、2時はまずいですよね。それじゃあこちらとしては、ちょっと入られると困るんですけども、それじゃあ夜中の3時ぐらいいかがでしょうか？その頃はもうぐっすりお休みなんで、気が付かれないうちにこちらが勝手に上がり込んでいきますから、ゆっくりと寝ていてくださいと、こんなような予告をするような泥棒はいません。もし泥棒がいつ入ってくると分かっていたら、ガラージの戸は開けっぱなしにしないでしょうし、窓も開けっぱなしにはしないでしょう。危険な街なら、外に鍵も外側から開けられないようにチェーンをかけて用心しながら暮らすようになるかもしれません。いつでも警察に連絡できるように携帯電話をそばに置いて寝るようになるかもしれません。防犯装置が必要だと考える地域もあるかもしれません。お金は銀行に預け、そしてパスポートはクレジットカード、そういったものは、宝石などは、貴重品は簡単には見つからないやと思うに、この置いておくようになるでしょう。備えあえあれば憂いなしという言葉があります。隙を見せないように賢く生きることが求められています。45節以下には、仕事を与えられた忠実で賢いしもべの例えが書かれています。その例え話を今引用します。24章の44節からお読みしますので開いてみてください。24章の44節です。からあなた方も用心していなさい。人の子は思いかけない時に来るのです。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える、忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。次のページいきましょう。24章48節しかし彼が悪いしもべで主人の帰りは遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて激しいのです。この農園の例え話では、私たちは農園の屋敷の使用人しもべに例えられています。イエスキリストは農園の主人として例えられています。自分の農園の屋敷に主人としてお帰りになるんですね。その時わざとこっそり突然お帰りになると聖書が語っています。ルカの福音書の12章42節を見ますと、このしもべは管理人という言葉が使われています。ルカの福音書の12章42節を引用します。主は言われた、では主人によってその家の御使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える、忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。しもべには主人に割り当てられた管理の仕事があって、それを果たすように求められています。その時に求められていることは忠実さと賢さです。しもべにはその屋敷と農園を管理する責任 と権限が与えられていますけども、ただ屋敷や農園の所有権は持っていないんですね。人間もそれぞれ神様から自分に与えられた仕事があります。この世界を正しく管理する責任と権限が与えられていますけども、私的所有権はないんです。この世界は神のものではありますけども、人間はあたかも自分の私的所有物のようにこの世界を扱ってきました。そしてこの管理するってことは、いろんなところでね、自分のその生活の中で当てはめて考えることができます。例えば家計の管理とかね、それ家のものの管理とか、あるいは食器洗うっていうこと、これも実は管理の仕事なんですよね。小さなこと、大きなこと、会社のいろんなビジネスやってる、これも管理の仕事なんですよ。で、会社の仕事をすると、あるいは家の仕事をする、子供をしつけて、そして子供を育てる、みんな管理と関係しているあの言葉なんですね。教会もそうですね。教会の中にいろんなこう奉仕があります。で、これも一つの管理の仕事なんですね。小さな仕事をする人もいます、大きな仕事をする人もいます。大きいか小さいかが問題じゃないんですよ。管理の時に忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうかと問われているんですね。このマルコの福音書の13章の34節では、人間は主人である神から仕事を与えられて、割り当てられて、責任を持たされているものとして描かれています。マルコの福音書の13章の33節34節を開けてください。13章の33節、気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方は知らないからです。それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れる時、しもべたちにそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ここでしもべが仕事を割り当てられて責任を持たされたものとして描かれたんですね。私もいろんな時にいろんな責任があります。いろんな仕事があります。全ての人が何らかの仕事をしています。その仕事をして、そしてそれを神様がその仕事を割り当てて責任を持たされているんだというふうに書かれたんですね。ところが人間は主人を忘れてわがままに生きるようになりました。自分勝手に生きる様子がマタイの24章の49節で描写されています。24章の49節からまた開けてください。仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲むたちと食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの囚人は予期してしない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて激しいするのです。仲間をしたたくというのは、これわがままに振る舞って高ぶって人を抑圧したり苦しめたりすることです。酒飲みがずっと飲んだり食べたりするということは、これは世俗的な快楽主義に埋没して自分が主人になったように振る舞うことの象徴です。そして神に与えられた仕事を怠けている様子をします。このしもべの主人が突然帰ってくると言っています。これが再臨を指す例えなんですね。家は散らかっちっぱなし、主人の財産は乱費して使い込んでしまっている。主人から任された仕事は忠実にはやっていない。そして主人を全く忘れないような生き方をしていました。自分の部下には権力を使って打ち叩く、欲に頼させてもいない、こういうような状態の時に突然主人が帰ってきたら、このご主人はどうすると思いますか。まるに不忠実なしもべを厳しく罰するのではないでしょうか、こういう例えなんですね。もし明日キリストの再臨があって、突然天から地上に雲に乗って降りてこられるということが分かっていたらどうしますか。あ、しまった、神から離れていた生活をしていた、散々悪いことをしてそのままになっている、人を傷つけたまま、人 動機をつけたまま、悪い癖は全然直してない、神の仕事もちゃんとやってない、あれもこれもいい加減なまま、欲しいのことはすっかり忘れて目先の快楽だけを追ってきた。もし自分がそういう神の前で不忠実な生き方をしていたとしたら、どうしたらいいでしょうか。もし明日キリストの再臨があるとしたら、どうすればいいでしょうか。もし明日再臨があるとしたら、何をすることが一番正しいことなんでしょうか。大変だと思って、もう仕事もやめて、イエス様をお迎えするためにバタバタと物を片付けて大掃除することが正しい態度なんでしょうか。仕事も全部やめちゃう、そして、礼拝をして、そしてイエス様をお迎えする用意をする、これが正しいことなんでしょうか。そうじゃないんです。もし明日再臨があって、そして大変なことが起こる、そういうことが分かっていたら、山に登る異端があったんですね。大慌てで歓迎礼拝の準備をする、そういう異端があったんですね。そうじゃないんです。それが正しい態度じゃないんです。もし明日再臨があるということが分かっていたら、どうしますか。パニックに陥りますか。仕事も勉強もほっぽり投げますか。もう明日も勉強しなくていいと思っちゃいますか。学生は試験がなくなるかもしれないと思って勉強をやめますか。お勤めの人はもう明日から働かなくて済むと思って、そして仕事をやめますか。どういう再臨の準備をすることが正しいでしょうか。誰か答えられる人いますか。今仕事を辞めることが正しいことなのか、どうすることが正しい再臨の準備なんでしょうか。もし明日再臨があるということが分かっていたとしても、仕事を辞める必要はありません。学生は勉強を辞める必要はありません。イエス様は今の仕事を見にいらっしゃるんですよ。ですから、その仕事を辞めたところを見せる必要はありません。仕事を辞めるところを 見せるんじゃなくて、辞めてないところを見せるんですよ。今やっている状態がどんな状態なのか、どういう仕事をしているのか、イエス様は見にいらっしゃるんです。今のいつもの仕事ぶりがどんな風で見るあるのか見られ、それが評価されるんです。24章の46節見てください。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもには幸いです。書いてます。与えられた仕事忠実にやってるっていうところを見てもらえるしもべは幸いだって書いてあるんですよ。主人が帰ってきた時、いつもの通りやるべき仕事をやっているなということを見られるしもべは幸いなんです。で、私は再臨に向けてどういう準備をしたらいいんでしょうか。最も良い再臨の準備、この今日のテキストの中で書かれています。42節見てください。第一にどうしなきゃいけないか、目を覚ましていることなんですね。42節見てください。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないのですから。目を覚ましているというのは、周囲を怠らないで、管理の仕事を怠らないでいるしもべ、使える主がなんですね。いつイエス様がいらっしゃっても大丈夫だよ、いついらっしゃってもひれ伏して礼拝をしてもってお迎えできるように、いつもイエス様に心を向けていることなんです。霊的に覚醒している状態です。いつも準備をしていて、主との交わりのうちに生き、目を覚まして祈る生活をすることです。そして主の来臨を喜ぶような準備を怠らないことです。これが目を覚ましているということですね。第2に45節見てください。神に与 忠実に果たすことです。45節には忠実っていう言葉と賢いっていう言葉と両方書かれていますね。毎日静かに自分に与えた仕事を責任を持って果たすこと、忠実に果たすこと、そして第三に神の前で責任あることができるように賢く生きることです。ですから第2第3のこと45節に書いています。もし明日再臨があったとしても、1ヶ月で再臨があったことが分かったとしても、10年後に再臨があることが分かったとしても、慌てることなく以前と全然変わりがないような生き方をすること、これが最大の再臨の準備なんです。明日再臨があっても、10年後だとしても、黙々と淡々と日々の自分に与えられた務めに励んで、いつも心をイエス様に向けていること、これが再臨のための最大の準備なんです。いつイエス様が来られても大丈夫なように、黙々と淡々といつもの仕事に励むような生き方をすること、これが再臨のための準備です。たとえ明日再臨があることが分かったとしても、慌てることなく全く変化なく続けることができるような、そんな生活を日々送れるものになりたいと思っています。ここで、ね、もう目を覚ましているだろうか、忠実に仕事をしているかどうか、賢い仕事かどうか問われると、私も恥ずかしくなります。いや、定的に目を覚ましているかどうか、それとも眠っているかどうか、祈らずに惑っているかどうか問われています。忠実に仕事をしているかどうか、あるいは怠けているかどうか、失敗ばかりしているだろうか問われています。自分は賢いしもべかどうか、それともバカなことをしてばっかりいるようなしもべかどうか問われています。自分に与えた仕事あります、会社での仕事、あるいは教会での奉仕、あるいは家事や育児の仕事、いろんな仕事があります。こういう仕事を忠実に仕事しているかどうか、賢く生きているかどうか問われているんですね。私は再臨が近いと思い、主を来てくださいと主を待ち望みながら、再臨を待ち望みながら、慌てることなく落ち着いて今与えられている仕事を、淡々と日々の仕事を忠実に果たしていくことができるような生き方をしたいと願っています。お願いいたしましょう。天の父の神様、どうかイエス様がいつ来られても大丈夫だよ、イエス様をお迎えする準備をしながら、自分に与えられた責任を果たし、自分に与えられた仕事を忠実に果たすことができる良いしもべとして生きることができますように。イエス様がいらっしゃるということが分かったときに、慌ててしまってあたふたとしてしまうような、そういう生き方ではなくて、落ち着いていつもの仕事をすることができるような仕事、こう生き方を、静かに死を待ち望む生き方をすることができるように、私のうちに信仰を与えてください。信仰を持ちながら自分に与えられた仕事を忠実に果たすことができるように、私を整えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。
メッセージありがとうございます。それでは、教会福音賛美歌161番の、夕べ雲やくるを賛美したいと思いますので、私、1番から3番目賛美いたします。お立ちになれる方お立ちください。